こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけど、前回覚えてますかね、ソニーの賞与を給与化するっていうね、話が、
はい、
ご紹介いただきまして、はい、雑誌とかに、あれですか、取材を受けたんですよね。
そうなんですよね。弁護士 JP という、そういう、雑誌がありまして、
はいはいはい、
そこで取材を受けて、で、ヤフーニュースに載りまして、
あ、そうだったんだ。
はい、それで、
せっかくなんでね、URL も貼っときましょうかね。
あ、そうですね。まだ残ってるとは思いますけども、はい、ぜひ読んでいただければと思います。
そんな感じなんですけれども、今日はですね、またね、ここ最近ちょっと時事ネタがあるよということですので、また色合い変わってやりたいと思いますが、
はい、はい、三菱 UFJ 銀行事件というものを取り上げたいと思います。
三菱 UFJ 事件なんかありましたっけ？全然アンテナ立ってないんですけど。
最近です。
あ、最近、
はい、去年かな、去年。
あ、とは言ってももう1年ぐらい前の話ですか？
1 年ぐらい前ですね。はい。
もう、業界じゃ有名な。
先週か先々週、私も知ったので。
あ、じゃあそんなことなさそうですね。
まだ話題になってないかもしんないけど。
へぇ。
まあ、おそらくこれから結構、なんだろう、業界を揺るがす。
あ、そんな感じの事件なんですか？
判決になるかなと思いましたね。
へぇ。じゃあちょっと、はい、ゆっくり行きたいと思います。今ちなみに、はい、高裁どこまでですか？この事件。
いや、高裁に行ってるかはわかんない、
ね。あ、まだ地裁で止まりで一旦終わってるんですか？
わかんない。
ほうほうほう、そういう話なんですね。
はい。
じゃあちょっと中身を。
銀行のですね、普通の行員の人じゃなく特別嘱託っていう専門職で採用されて、ジャパンストラテジストっていう名前で雇用されて。
ほう、そんなのあるんだ。
あるんです。日本円の、まあ、円の金利のストラテジスト。
戦略家。
戦略家ってことか。それをやっている方ですね。
ほうほう、そんな特殊職種があって。
はい。
はいはい、
で、年収は、まあ、最後ボーナスもらって、もうボーナス込みですけど、年収3000万超えてまして。
そんな職種あるんですか？
あるんですね。
UFJ の中に？
はい。
その時点で知らないですね。はい、
で、総合職のアナリストだと、最高で年収1500から1600万円。
うん、あ、じゃあもうその倍額もらってる人がいるってこと？
そうなんですよ。
そんななんだ。
で、はいはい、まあ、この人は、まあ、この仕事しかやってなくて、まあ、裁判所としては、この、職務限定契約という、この、それ以外の仕事はしなくていいっていう契約。
ほう。で、一応雇用契約なんですか？
そうなんです。
はい、うん。
それで、最終的に整理解雇して、有効になったんですけど。
整理解雇が？
はい。
ほう。
三菱 UFJ グループの中に証券会社があって、
はい。
で、その証券会社も円の金利のリサーチしてる方がいて、
うんうん、うん。
で、まあ、同じことグループ内でやっても非効率だよねってなりまして、三菱 UFJ 銀行側ではもうやめちゃったんですね。円の金利のリサーチを。
ほう。
それと、あとは、まあ、3000万給料払ってるんですけども、
はいはい。
3000万分の収益が上がってるかっていうと、ちょっと微妙な内容だったんで、はい。だから、もうその、証券会社に仕事は移して、で、辞めていただこうと。
そういう意味ですか。
はい、
要はグループ内で同じようなことやってるところがあるので、はい、もう、証券の方で、お願いして。
はい。
で、そうすると、社内としては、銀行の方には、そういった人材がちょっと必要なくなって、整理したという流れで。
は はい、
解雇が有効になったと。
そう。
え、これは、すみません、どっちなんですか？どこがポイントで驚きなんですか？
いや、でも、仕事がなくなっても雇えっていうのが日本の判決なので。
なるほどね。やっぱそこなんですね。
うん。職種限定契約であっても、いや、他の仕事を見つけろとか、いうことが多かったんですよ。う
ん。その場合って、だから年収は維持のまま、職種変わって雇用維持ってことですか？配置転換的な、ま
あ、それがですね、それも今回私勉強になりまして、別に年収は維持しなくていいと。
ほう。
うん。別の為替セールスとか、
うんうん、
まあ、他の仕事も提示したんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。2000万の仕事と1500万の仕事かな。
あ、でも下がってはしまうんだ。
下がっちゃうんですよね。
ああ、なるほど、
はい。はい。で、この2つを提示したんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、拒否したんですね。
この年収3000万円もらってる方は。
うん、そうですね。まあ、お金が気に入らなかったのがはっきり書いてないんですけど、為替セールスと一般のリサーチ職は、まあ、拒否もしくは見込みが乏しかったと。なんか、リサーチ職もどうですかって言ったら、なんか、いまいち反応がいまいちだったって書いてましたね。
へー。
あと、年収の 1.5 倍の4602万円を提示したんですよ。再就職の支援金として。
そんなにですか？結構、普通の感覚で言ったら巨額な退職金並みな金額ですよね。
でも、この人はですね、拒否したんですね。
え、どういうこと？残りたかったってことですか？
わかんないんですけど、
うん。
まあ、残りたかった、ずっと3000万、4000万もらいたかったんでしょうね。2000万、3000万か。
ああ。
はい。そう、それで、
おう。
まあ、整理解雇の時は、あと、話し合い手続きの相当性っていう要件があって、
はい。
話し合いをしたかどうか問われるんですけど、これ、労働、一人しかいないんで、対象者が。そう。で、こういう一人だけの解雇の時って何をすればいいかって今まで謎だったんですよ。
うん。
実は。
この仕事、この人だけなんですか？
この人だけ。
そんなにスペシャリストな仕事なんですね。
そうですね。
はいはいはい。
だけど、この三菱UFJ銀行は、
うん、
まあ、書類は用意して丁寧に説明してると思うんですけど、3回しか面談やってないんですよ。いや、
うん、
ですね、例えば JAL の整理解雇ってもうだいぶ昔で皆さん覚えてないと思うんだけど、
稲森さんやった時の。
稲森さんやった時、はいはい、あれはね、団体交渉だけで何十回やってるんですよ。
へぇ。
何十回やってるの、
うんうん、
?3 回だからね、これ。
なんか、プロ野球の、なんか最後の契約金の。
そう。いや、まさにそうですよ。プロ野球の年俸交渉みたいな感じ。そう、うんうん、おっしゃる通り。さすがですね。ぴったりきますよね。
うん。
いやいや、確かに交渉して説明してるけど、僕らの感覚でいくと、3回でいいのって感じですね。
まあ、そっか、そうですね。通常。なるほど。でも、面白いですね、これ。やってることはもう、いつ首切られるかわかんない個人事業主的なプロ野球選手みたいな契約のようにも感じるけれども、雇用契約でこれをやってると。
そう。
が故にも起きやすいということですよね。
そう。
ああ。
それで、まあ、3回説明したっていうので、いいよって書いてあるんですよ、判決に。
ちょっと。これは何？やっぱりもう今まで労働法やってきた人間からすると、そんなこと、有効でありえんのっていう驚きってことですか？
いや、びっくりしました。
あ、そうなんですね。
うん、
ああ。
いや、
そうなんだ。
だ最近の裁判官は、本当にドライになってきてて、
はい、
だこれからね、実は日本の解雇規制緩和されるかもしんないですね。
解雇しやすくなる方向。
うん。特に大企業の、 お金をたくさんもらってる人で、専門職の人なんかは、もう結構解雇有効になる可能性ありますね。
へえ、そうですか。
うん、いやいやいや、でもすごい、いやこれはね、なのでちょっとまあこれ今回の事例は中小企業ではあんまりね、年収3000万の人なんかいないから。
そうですね。
はい、まあ参考にならないと思うけど、例えばこういうのがあるんですよ。これはまあ大企業も中小企業も同じなんですけど、
うんうん、
新規事業のため、例えば株式公開 IPO のために新しい責任者を年収1500万で雇用した。それはありえますよ。
ありますね。全然ありますよね。
うん。まして、今転職がどんどん大企業同士でも増えてますから、
はい。
ライバル企業もしくは関連業界の A さんをちょっとヘッドハントしたと。
うん、うん、うん。
で、3年でこの事業は目処をつけてくれみたいな。あるじゃないですか。
はい。
うん。ところが、うんともすんともどうにもなんないみたいな。うん。もう、鳴かず飛ばず、みたいな。あります
ね。全然見合ってないと。
もう、で、どんどん人が辞めてくし、赤字は増えるだけみたいな、ありますよね。
はい、はい、
はい。で、もうこれ辞めると。この事業辞めると。IPO ももう辞めるみたいな。
ああ、なるほどね。戦略を変えて。
うん。その時に、今までの裁判所は解雇有効になるか分かんなかったんですよ。
はあ、今みたいなケースでも。
うん、分かんなかったんで、お金をいっぱい積んで、なんとかやめてもらってたんですよ。
なるほどね。へえ、うん。
で、まあ、普通はそれでやめるんだけど、こういう人がたまにいるのね。もっと、自分はあと10年、この仕事で、人生設計考えてたんで、10年分払いとかいんのよ。
ははは。
いいの、10年分払いとかいんのよ。
なるほど、言われる、あるんですね、そんなの。
うん、なんか、5億円払いとかいたな、なんかそういう人。うん。
根拠は？
いや、なんか俺の、生涯年収だとか言ってますね。
ああ、生涯年収超えてそうな金額ですけどね。
うん、もうね、なんか500円とか5億円もあんま変わんないみたいな、そんな感じで。
どういうことですか？
よくで、コントであるじゃないですか。お釣り、あ、違うな、スナックとか行って、スナックかな、わかんないけど、なんかお釣り、はい、500万円みたいな、なんか、ありますよね。
そういう。ちょっと、そのコント見たことない。
じゃないですか。いや、そんなコントないな。
あるんだ。
親父ギャグみたいな言う人いません？
はいはい、あ、そういうこと
ね。お釣り、はい、100、
ああ、はいはい。はい、100万円って言って笑い取ろうと
する。昔ね、駄菓子屋の、僕の田舎の駄菓子屋だと。
おばあちゃんとか言いますね。
はい、はい、お釣り100万円みたいなね。
あるある。
100円なんだけど。
うん。
ありましたけど。
そんな感じ。
そんな、なんかもうね、俺は絶対辞めないよってことで、何億円とか言う人がいますね。
なるほど。
はい。そういう人いんのよ。うん、それで、こう参っちゃうのがこれまでだったけど、これはすごく常識的でバランスが取れてて、で、3回で解雇っていうのは本当にびっくりした。
あ
嘘だろって思いましたね。
金額がこれだけ高い年俸だとしても。
しても、
あ、そうなんだ。
働いてる人の雇用は守るべきっていうのは日本の裁判官だったから。
うんうん。
いや、このね、ドライさがいいね。
変わってきてるんですね。前回
変わってますね。
使用期間のね、解雇有効の話もありましたけど、なんとなくこう、地盤が地殻変動を起こしてんじゃないかみたいな回やりましたけど。
そうですね。
なんかこう、はい、徐々に経営サイド側に少しこう、今までね、ものすごい労働者に振りまくってたのがこう、しばらく続いてた感じがしたんですけど。
はい。
なんか、一方で、ドラスティックなというかドライなっていうのも動き出してる印象ですか？どうですか、その辺。
いや、だからやっぱり世代が変わってきて裁判官も、
あ、
だから何が何でも労働者全員保護しろじゃなくて、やっぱりそりゃ会社の規模とか年収とかやってる仕事によっては解雇もしょうがないよねってなってるんだと思いますよ。
この辺って本当に時代とか裁判官とかその世代の価値観みたいなものが 大きく左右されるんですね。
あ、左右されますよね。
まあ、社会通念ってやつなんですね、まさに。
まあ、まあ、あと、三菱 UFJ 銀行としても、誠意は示してますよね。
なるほど。4600万の退職金。
600万、ねえ、すごいですよね。だから、まあまあ、常識的なんだけど、そういう常識が通用しなかったんで、我が国の裁判所は、これはね、歴史的な判決だなって勝手に思ってるんですけど、ね。
はあ、なるほど。ここからじゃあいろんなものがまた変わってくる可能性があるような一つの大きなエポックメイキング事件であるという可能性があるということですね。
はい。おっしゃる通りです。
ということでね、ぜひ注目、特にね、専門家の方々が注目していただいて、この波及というものをね、またなんか出てきたら、そういった話もぜひ教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
ということで、終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。